売り上げを上げる30の方法。その1。売り上げアップのキーワードは商品ではない。常に人である。売り上げをアップさせるために最も大切なのは商品ではありません。常に人です。これを常に意識して忘れないでおきましょう。もちろん商品も大切です。私たちは売り上げを上げようとするときに商品をさらに研究しようとします。確かにより魅力的な商品を打ち出すことでより多くの人たちに購入していただけることでしょう。しかしそうした商品を買うのも使うのも常に人です。使いやすい商品を考えようと思っても使いやすさを感じるのは人です。美味しい料理を作ろうと思っても美味しいと感じるのも人です。幸せな気分になれる商品を作ろうと思っても幸せを感じるのは人です。私はより良いサイトを作ろうと心がけるとき、サイト内部より人について研究しています。歴史を学び、心理学を学び、実際に人と会って会話をします。人がどんなときに、どんな行動を、どんな感情でしているのか、いつも考えています。また、自分が読者になることでそういう部分がより克明に分かってきます。人の心理や行動を知ることでどうすれば売り上げにつながるのか、糸口が見えてきます。人間を知ることはビジネスを知ることです。どのような行動で、どのような心理状態になり、どのような感情になるのかを詳しく研究しましょう。人を研究することで、今までにない新しいアイデアを発想する手がかりになるのです。人を研究する。売り上げを上げる30の方法。その2。ドアのないお店ほど繁盛する。私はある日、美味しそうなラーメン屋を発見しました。店頭には写真付きのメニューがあり、店内からは香ばしい匂いがします。入ろうかな、どうしようかな。少し迷いました。とりあえず、店内の雰囲気とどのくらいお客さんがいるのかが気になりました。しかし、ドアが閉まっているので、店内が見えませんでした。わざわざドアを開けて確かめるのも面倒です。ドアを開けるのは面倒だな。何気なく小さな声で口にした言葉です。その言葉にハッとしました。これこそビジネスを切り開く大切な言葉だと思いました。売れないお店の共通点はドアが閉まっていることです。ドアが閉まっていると外から店内が見えません。またドアという区切りがあることで店の内と外とで壁を作ることになります。そうすると自然と入り入りにくい心理が働きます。閉まっているドアを押して開けるだけでも客側は面倒でありためらいます。客側に立っているとドアが閉まっているお店は入り入りにくいという本音があります。入店しやすくするために抵抗を少しでも小さくしなければなりません。夏場は冷房、冬場は暖房という理由を除きできるだけドアは開けておくことです。ドアを開けなくても入店できる長所があります。店内の雰囲気やお客さんの様子が外からでもすぐ確認できます。初めてのお客さんほど店内の様子が気になります。ドアが開いているとオープンな雰囲気を出せ、店内が見えやすくなり、入り入りやすくなります。ドアを閉めて営業するか、ドアを開けっぱなしで営業するか。この違いはお金も時間もかかりません。しかし、売り上げには大きく影響するのです。ドアを開けっぱなしにして営業する。売り上げを上げる30の方法。その3。閑古鳥が鳴いている店には理由がある。繁盛している店にも理由がある。今、私が住んでいる東京三軒茶屋は店の盛衰が激しい土地です。土地の値段やアパートの家賃が高い地域なので、その地域で経営するお店は大変です。月々の高い賃貸料を支払うために、眉唾ではない経営力が必要です。経営に成功すれば、店は長続きします。しかし、誤った営業をしていると、高額の賃貸料に経営は傾き、店はあっという間に潰れます。値段の高い地域に住んでいると、そうした店の盛衰を数多く目にしてきました。店の盛衰を繰り返し見ていると、勉強になります。私はよく閑古鳥の鳴いているお店に足を運びます。冷やかしのためではありません。なぜお客が入らないのかを勉強するためです。入り入りにくい。注文しにくい。感じが悪い。閑古鳥が鳴いている店には何か理由があるはずです。自分が客になることでお客が入らない理由を感じ取ります。自分のビジネスにそうした点はないか反省します。あればすぐ改善します。一方、繁盛しているお店にも足を運びます。なぜ多くの客がやってくるのかを自分が客になることで感じたいからです。入り入りやすい。注文しやすい。感じがいい。繁盛しているお店には必ず理由があります。自分のビジネスに活かせる点はないか当てはめて考えます。あればすぐ適用します。してはいけない例と見習うべき例の両面から学ぶことは重要です。正反対のお店の状態は違いがはっきり分かり、素人の私でも感じやすくなります。アイデアを思いつくのは大変です。頭の中で思い描くアイデアは外れも多く、机上の空論になりがちです。しかし、店に足を運ぶのは簡単です。閑古鳥が鳴いている店と繁盛している店に足を運び、その理由を感じ取ればいいだけです。閑古鳥が鳴いている店と繁盛している店からビジネスに必要な知恵を学ぶ。売り上げを上げる30の方法。その4。人を雇う人件費があるなら、パソコン教室に通った方が安上がり。一昔前、人がやっていた会計処理や事務処理はソロ版を使って計算していました。その後、電卓が登場して仕事はさらに効率良くなりました。しかし、これはまだほんの始まりに過ぎませんでした。パソコンという万能な機械が登場しました。現代はパソコンで何でもできる時代です。パソコンのおかげで全てが変わりました。計算は得意中の得意であることは言うまでもありません。複雑な会計処理やチラシ広告作りをはじめ、写真や映像を加工したり音楽を作ったりなどもできます。パソコンを使えば何でもできる時代になりました。店の仕事をスムーズに進めるために新たに人を雇えば早い話です。しかし、人件費がかかります。人間ですから、体調を崩して急に休んだり、人間関係でトラブルを起こしたりすることもあります。人件費を出すお金があるなら、パソコンの1台買って市販されている本で学んだ方がはるかに安上がりです。もちろん一人で学ぶ自信がない人はパソコン教室に通って使い方を習得してもいいでしょう。いずれにせよ覚えるのに時間はかかります。しかし一度パソコンを手なずけてしまえば維持費用はかからず業務効率を大幅に上げることができます。何しろパソコンは文句を言わず疲れも知りません。人は働けば働くほど疲れます。しかしパソコンは処理が早く正確である上に疲れません。パソコンができることはためらいなく徹底的にパソコンにさせることです。業務は劇的に向上するのです。パソコンを1台買って使い方をマスターする。売り上げを上げる30の方法。その5。松竹梅に加えて特上を作れば、まずの売り上げが向上する。人目を気にする人間には中流意識がどこかにあります。 松竹梅と3段階のメニューがあれば、最初は中間の竹を選びただろうとします。低いランクの梅を選ぶと安っぽく見られるな。貧乏だと思われたくないという意識が働きます。高いランクの松を選ぶと高級そう。贅沢すぎないかという意識が働きます。低級すぎても高級すぎても心理的に不安があります。そこで中間にあたる竹を選びます。もちろん常連客や全ての人がこの限りではありません。しかしこの傾向は世界のどこでも強く見られます。人目を気にする人間は無難に普通を選ぼうとします。商売をしているあなたは竹ばかりが売れるのでは梅と松が売れ残ります。売れる商品の偏りがあれば在庫処分にも困ります。いくら竹だけが売れているとはいえ、高ランクの松にも手をつけてもらいたいと思います。松のような高品質を多くのお客様にも体験していただきたいと思うこともあるでしょう。松の売り上げを伸ばしたいときにいい方法があります。やってくるお客さんの心理を利用します。普通が好きという心理があれば、さらに高ランクである特上を作ればいい。特上を作ることで天井が高くなり、松が普通域の中にいります。一番上が松から特上に変わることで、松を選ぶ抵抗が小さくなります。むしろ松も普通だと思い、より多く売れます。人を相手にしている商売ですから、常に人の心を読んで商売に生かしましょう。人の心理を読める人が売り上げを上げさせることができるのです。特上を作る。売り上げを上げる30の方法。その6。目玉商品のない店は経営が苦しくなる。一軒しかない店なら客はそこに集中します。一軒しかないので他に選択のしようがないからです。物が不足していた時代では店が少なく、お店が一軒できるだけで多くのお客さんが押し寄せてきました。しかし今は何でも手に入る時代です。ほとんどの産業では同種類の店が複数対立しています。競争が当たり前になってしまいました。例えばあなたの家の近くを見てみましょう。複数のスーパー、複数のラーメン屋、複数のレストランがあるのではないでしょうか。もしスーパーが一軒だけなら迷うこともありません。しかし複数あるならどこに行こうか迷います。特にこれといった理由がない場合は近場で安いお店を選んでしまいます。楽をしたがる人間は特別な理由がない限り近場で安いお店が一番楽だからです。より多くの人に足を運んでもらおうとするなら工夫が必要です。競争に勝つためにはお客様に選んでもらう理由を作らなければいけません。選ぶ理由を作り出すことが店側の仕事です。それが目玉商品です。ほんの一部で構いませんから客を引きつける目玉商品を作ることです。目玉商品は大いなる客寄せの効果を発揮するからです。珍しい商品でもいいです。格安の商品でもいいでしょう。目玉が飛び出るような驚く商品を作ります。例えば不動産屋の店頭に本日の有料物件というチラシを貼り出します。赤字覚悟の有料物件で構いません。日当たり良好で立地条件も良く、しかも安いというまさに目玉商品です。たった1枚でもそういう張り紙があるとチラシの前で多くのお客様が立ち止まります。素晴らしい目玉商品に夢を膨らませお客様の多くが来店します。もちろん目玉商品はすぐ売り切れても構いません。事実目玉商品は人気があるためすぐ売り切れます。たとえ有料物件が売り切れていたとしても他にいい物件はありませんかという話の流れになります。売上アップにつながります。あなたのお店には目玉商品がありますか。目玉商品を作る。売上を上げる30の方法。その7。一日住職限定という数量限定商品を作る。人間は限定に弱い生き物です。数が限られていると人気があり、希少価値があり、高品質であるかのような印象を受けます。限定数が少なければ少ないほど逆に欲しくなるのが人間心理です。世界に一つだけの商品と聞くとそれだけで価値のある商品のように聞こえます。売り上げをアップさせるにはメニューの一部に限定を作ってください。限定を作ることでメニューにメリハリができて多くのお客様が注目します。例えば一日住職限定のラーメンです。一日にたった住職というわずかな限定商品があるとお客様の印象が良くなります。希少な素材を使って手間暇をかけて作っているような印象を受けます。またそういう高品質のラーメンをお客様に味わっていただきたいという店長の意気込みも伝わってきます。実際のところ限定商品がすべて売れたとしても店の全体の売上に大きく貢献することはありません。限定商品は他とは比べて作るために手間もかかり、特別な素材にも費用がかかるためです。店の売上が向上するのは住職限定ラーメンが売れた時ではありません。住職限定ラーメンが完売した後です。住職限定ラーメンを注文したいのですがと注文がありすみません、今日は売り切れてしまいましたとなります。するとそうですか、じゃあ別のラーメンをという流れになります。一度足を踏み入れてしまったからにはわざわざ店を出るのも億劫なので別のラーメンを注文します。人によってはさらに餃子や飲み物を注文して売り上げがさらにアップします。限定商品を作ることで多くのお客様に来店していただくきっかけに変えるのです。数量限定商品を作る。売り上げを上げる30の方法。その8。人間は新しいものが大好き。日替わりに作れば来客数が増える。私が新人だった頃、先輩と一緒にランチをよく食べに行っていました。行きつけの食堂があったのですが、なぜいつもそこに通っているのかというとはっきりした理由はありませんでした。強いて言えば日替わりランチ定食があるからでした。ボリュームは十分で値段も手頃でした。経済的でありお腹いっぱいに食べられるなら文句はありません。驚いたことにその日替わりメニューは同じパターンで出るものではありませんでした。曜日によって出る食事が決まっているわけではなく、店長の気分のためか不定期に変わります。本当に何が出るか全くの不規則でした。まさに日替わりランチは来店しないとわからないという状態です。先輩はその日替わりランチ定食が大のお気に入りでした。私も今日はどんなランチかなと期待を膨らませて店に向かっていました。そんな時ふと思いました。日替わりというのは売上アップにつながるキーワードです。日替わりという名前がついているとなぜかドキドキします。人間は新しい刺激が欲しいという欲求があります。私たちが新聞を広げて読むのも何か新しいことはないかなと思うからです。テレビのスイッチを入れてしまうのも何か面白い番組はないかなと新鮮な刺激を求めようとする心理があるからです。新商品が発売されると特に理由はなく手に取ってしまいます。すなわち人間は新しいものが大好きです。日替わりメニューがあると毎日新しく変化するメニューにお客様はドキドキします。新しさを知りたいがゆえに来店してしまいます。あなたのお店には毎日新しく変化するものがありますか。日替わりメニューを作る。売上を上げる30の方法。その9。 ポイントカードを作れば売り上げが向上する。私が小学生の頃、冬の季節には朝礼前にマラソンがありました。学校に到着して朝礼が始まる前の15分ほどの間、運動場を何周も走れるだけ走ります。当然ですが、マラソンなんて疲れるだけで誰もやろうとしませんでした。わざと朝礼ギリギリに登校して少しでもマラソンに触れる機会を減らそうとしている生徒もいました。先生が外で走ってきなさいと怒鳴ってくるため仕方なく走っている状態でした。しかしある日変化が起こります。先生が生徒にマラソン用ポイントカードを配りました。運動場を走り回った回数に応じてポイントも貯まるという内容です。運動場を1周走れば1ポイント加算されます。3周走れば3ポイントです。ポイントが貯まればみんなから驚かれたり先生から表彰状をもらえたりします。するとこのポイントカードができた日を境に生徒の態度が急変しました。生徒から積極的に走りたいと言い始めました。したことといえばポイントカードを作ったことです。自分の努力がポイントという数字で目に見えたり、ポイントに応じて報酬がもらえたりするとやる気が出てきます。自分の成長が目に見えるようです。先生がしたことといえばポイントカードを作ったことだけです。それだけの工夫で生徒の態度は180度変わった事実には驚きです。ポイントが貯まるという快感が人のモチベーションを上げます。このお話は店の売上アップにも通用する話です。売上を伸ばしたければぜひポイントカード制度を導入しましょう。ポイントに応じてお客様が喜ぶような素晴らしい報酬を用意しましょう。ポイントを貯める快感のために来客数が増えて買い物への意欲に拍車をかけるのです。ポイントカード制度を導入する。売上を上げる30の方法。その10。最も人が喜ぶ報酬は現金である。私が勤めている会社である日、社長からアイデア募集の依頼がありました。会社の強みになるような斬新なアイデアを出してほしいという内容でした。募集といっても任意でした。アイデアを送ったとしても社長からありがとうという返事がある程度でした。そのためみんなからアイデア募集という依頼は無視されていました。全く募集は集まらなかったと言います。ある日社長は頭をひねらせました。報酬付きのアイデア募集に変更しました。報酬は3万円のマウンテンバイクです。すると社員の中からやる気を出す人間が数名現れました。やはり報酬があると報酬目当てに頑張る人間が現れます。しかしその数はまだ微々たるものでした。やる人間とやらない人間とで大きな差がありました。報酬がマウンテンバイクだからです。欲しい人は頑張りましたが、欲しくない人は全くやる気を出しませんでした。募集が集まらず困っている社長に社員の一人がシンプルな助言をしました。その助言に従って報酬の内容を変更したところ、なんと社員全員がやる気になりました。多くの社員から斬新なアイデアが集まり、社長はむしろ満足しました。さてその報酬とは何だと思いますか？単純なことです。現金3万円です。3万円のマウンテンバイクは欲しい人は頑張りますが、欲しくない人には単なるゴミです。そのためいくら高級なマウンテンバイクとはいえ、やる気を出す社員とそうでない社員ではっきり分かれていました。しかし現金3万円は欲しくないという社員はいません。3万円のマウンテンバイクと現金3万円では価格は同じです。しかしやはりみんなが欲しいのは現金です。3万円のマウンテンバイクより現金3万円の方が欲しいです。あからさまに現金を報酬として差し出すのを嫌がる人が多いですが、考えを改めてみましょう。やはり人間は現金が好きです。報酬にする物品選びに迷うくらいなら現金にするべきなのです。報酬は現金にする。売上を上げる30の方法。その11。感情に訴えかける商品名に変えれば人の心も動く。売上をアップさせるためには商品の内容をより良くしようと思います。しかしそれでは手間も暇もかかります。簡単に売上をアップさせる方法があります。商品名を変えます。感情に訴えかける商品名に変えるだけで売上が上がります。ありのままの商品名ではありきたりでつまらない。改善すべきは商品名です。できるだけ感情に訴えかける名前を加えた商品名に変更してみましょう。例えば単なる生ビールよりごくごく飲める生ビールの方が売上が上がることでしょう。表現からビールの美味しさが伝わってきます。ごくごく飲んでいるところを想像してしまい飲みたくなります。悲しい話より涙が止まらない話の方が具体的になります。悲しい話は抽象的ですが、涙が止まらない話は涙を流している自分を具体的に想像して話の内容が気になります。パイナップルよりジューシーなパイナップルの方が甘そうに聞こえます。マグロより今朝取れたばかりの新鮮なマグロの方が生き生きした印象を受けます。コーヒーより香ばしいコーヒーの方が美味しそうに聞こえます。不思議だと思いませんか？人間は感動する生き物だからです。人は感情でできています。感情に訴えかければ人の心も動きます。商品名を変えるだけなら手間暇かかりません。今すぐ店の商品名を変えてみましょう。より感情に訴えかけるような商品名に変えることが売上アップのコツなのです。感情に訴えかける商品名に変更する。売上を上げる30の方法。その12。ユーザーはどんなものかわからないものにいきなりお金を払わない。実は私たちが購入する大半は知っている商品ばかりです。あなたがスーパーに出かけてショッピングカートに入れる商品を眺めてみましょう。見たことある。触ったことある。食べたことがある。すでに知っている商品ばかりをショッピングカートに入れているはずです。商品を体験したことがあればどんな価値があるのかをユーザーは理解しています。経験したことがあるために慣れがあり、商品を手に取りやすくもなります。商品への理解と慣れがあるため手に取りやすく、購入にも結びつきやすいです。一方で初めて見る商品に対しては強い警戒心を抱きます。私たちが買い物の時に無意識にそう判断しています。初めてのためどんなものかわかりません。どのくらい価値があるのかわかりません。よくわからないものに対していきなりお金を払うのには抵抗があります。新商品が高額になるほど警戒心も強くなり、なかなか購入に結びつきません。有効な広告手段でもしない限り、高額の新商品がいきなりヒットすることはありません。では新商品をスムーズにお客様に購入していただくためのいい方法はないのでしょうか？その抵抗を拭い去るために世の中にはありふれた工夫があります。まず気軽に無料で試す機会という方法です。食事なら試食、洋服なら試着、車なら試乗、化粧品なら試供品。まずこれらを実践しましょう。いきなりユーザーに購入させようとするのではなく、新商品ほどまず無料で提供します。目的はユーザーに品質の良さを理解していただくことです。 これは素晴らしいですよ、といくら店員が呼びかけてもなかなか信じてもらえません。店員がアピールするより一度ユーザーに体験してもらえればいい。一度触れて感じてもらい、価値を理解してもらいましょう。触れることでその商品がどんなものなのかが具体的にわかります。また触れた経験を作ることで慣れを作り、商品購入への敷居を低くさせる効果があります。本当に価値のある商品なら体験後必ず虜になります。もちろん最初に無料でサービスを提供するのは金銭的なダメージの覚悟が必要です。しかしまずは品質の良さをアピールすることから始めましょう。その商品の品質が良ければ無料で試した後必ず購入に結びつくはずです。スーパーの試食コーナーで饅頭を口にして思ったより美味しいと感じれば一つ買おうかなと考えるはずです。品質が良ければお客様は振り向いてくれます。いきなり買わせるのではなく品質の良さからアピールする。売り上げを上げる30の方法。その13。文字だけのメニューより写真付きのメニューの方が分かりやすい。私がよく行くレストランで実際にあった話です。レストランのメニューは当初文字ばかりが並んでいるメニューでした。例えばデザートの欄には抹茶アイスクリームというメニューがありました。ありふれた陳腐なデザートです。その当たり前のデザートに注文をしたいと思うことはありませんでした。どうせコンビニで売っているような普通の抹茶アイスクリームだろうなと思っていたからです。文字だけのメニューですからこれ以上のことが分かりません。自分勝手に安っぽいものを想像していました。しかしある季節の変わり目にレストランのメニューが一新しました。更新後のメニューの最も大きな変化は写真付きのメニューになっていたということです。今まで抹茶アイスクリームとしか書かれていなかったメニューに具体的な抹茶アイスクリームの写真がつきました。意外なことに写真で見ると思ったより美味しそうです。当初私が想像していたよりデコレーションに凝ったアイスクリームで食欲をそそられました。気づけば注文していました。自分でも驚きの経験でした。店側が変更したのはメニューに写真を加えたことだけです。しかしそれだけで反応が変わりました。文字だけのメニューではイメージが湧きにくいという欠点があります。場合によってはお客様が間違った商品イメージを抱いていることもあります。そういう誤解をなくすためにも具体的な写真をつけることは購入に結びつける大きな効果があると痛感しました。あなたのお店のメニューには文字だけになっていないでしょうか。文字も大切ですが写真があるとさらに効果的です。コマーシャルでラーメンの美味しそうに食べている人を見て急に食べたくなった経験はありませんか。素晴らしいイタリアの景色を見てイタリア旅行に行ってみたいなと思ったことはありませんか。幸せそうな夫婦を見ていいな、私も結婚したいなと思ったことはありませんか。ぜひメニューに写真を取り入れましょう。イメージを見た瞬間私の心は揺れ動くのです。メニューに具体的なイメージを付け加える。売上を上げる30の方法。その14。設備投資をしすぎると事業は失敗しやすくなる。私が住んでいる三軒茶屋は東京の世田谷の中でも一等地に位置します。賃貸料が高くおしゃれな街としても有名です。そんな都心部に住んでいると短いサイクルで店の開業と廃業を目にできます。開業したばかりのお店が数ヶ月後には廃業するというケースは珍しくありません。そんな数多くの店の開業と廃業を見ているうちに事業に失敗しやすいお店のある共通点を発見しました。潰れやすいお店の特徴は初めから豪華な内装をしていることです。綺麗なお店だなと思う店ほどすぐ潰れてしまいます。一方、質素な内装で大丈夫かなと心配してしまうようなお店ほど長く経営が続きます。これは私の経験則ではありますが、よくわかります。豪華な内装はお店が開店する工事段階からわかります。言い過ぎかもしれませんが、工事段階で豪華な内装をしているところを見ると、ここはすぐ潰れそうだなとわかります。事実、本当に潰れてしまいます。店を開店させるにあたり、初めから内装に手をかけすぎていると失敗する可能性が高くなります。営業を始める前からすでに多額のお金を使ってしまっているからです。本当に大切なのは開業してからです。開業する前から設備投資をするのは危険です。本当にその事業がうまく回るかどうか、まだわからないからです。その上、初期にお金を使いすぎてしまったため、開業後のサービスの質が悪くなる悪循環です。運転するための最低の内装だけにしてサービス内容で勝負することです。本当に大切なのはサービス内容です。いかに高品質でサービスを提供するかです。内装は事業が順調になってから初めて手を加えていくところなのです。内装にお金をかけすぎないようにする。売上を上げる30の方法。その15。レジの隣を無駄にしない。どんなお店にも店内にはレジがあります。気に入った商品を見つけてレジで会計を待っている間に待ち時間が発生します。すんなり会計ができればいいですが、2人も3人も会計待ちの人が並んでいると長く待たされるケースも珍しくありません。会計を無視することはできないため、会計のための待ち時間ばかりはどうしようもありません。その待ち時間を有効に活用しましょう。待たせている間にお客様にイライラさせないため、商品を目にしていただく機会に変えます。待っている間は手持ち無沙汰なので仕方なくレジ隣の商品に目をやります。そこに商品が置いてあるとどうでしょうか。視界に入れる機会を増やすことで購入が促され、売り上げにつながります。レジの隣に置く商品は小さなサイズのものがいいでしょう。小さなサイズの方が手に取りやすいため、衝動買いに結びつきやすくなります。また忘れてならないのはお店の名刺です。店が気に入り、気分よく会計をしているときに名刺が飛び込んでくると手に取りたくなります。名刺があると後から電話番号や場所を確かめることができます。名刺1枚があれば友人にも紹介もしやすくなります。もし名刺にお店のウェブサイトの URL が記載してあれば、後からパソコンで確かめることもできます。レジの隣を無駄にしないだけで売り上げは変わるのです。レジの隣に名刺と商品を置く。売り上げを上げる30の方法。その16。店内が明るいと入店しやすくなる。犯罪が潜んでいるのは常に暗いところです。見られてはまずいものがあるので、暗いところが好都合です。そのため私たちは暗いところに対して無意識のうちに悪い印象を持ってしまいます。暗いところでなければできないようなことを連想してしまい、暗い印象を抱いてしまいます。悪人が潜んでいるのは常に暗いところです。暗いというのはいつの間にか悪い印象を与えてしまう点です。あなたの店内を見渡しましょう。店内が薄暗くなっていないでしょうか。ネズミが住んでいるような薄暗い部屋だと悪い印象を持たれても仕方ありません。入店もしづらくなります。お化け屋敷が入り入りにくいのは中が暗いからです。手術室が薄暗いと不安になって仕方ありません。暗いところを見るだけで何か良くないことを連想してしまいます。一方、明るさは人を引きつけます。人間は明るいということに良い印象を持っています。 明るい太陽に悪い印象はありません。それはお店においても同じです。お客さんにたくさん来店してもらいたいと思うとき、店内を明るくするだけでアップします。電球の数を増やしたり、ワット数を上げたりすることで、店内を少し明るめにします。夜道を歩いていて自然とコンビニに引き寄せられるのは、店内が明るいからです。明るいから近づきたくなります。明るさには人を引き寄せる作用があります。エステティックサロンも暗い部屋より明るい部屋の方が美しくなれそうな印象があります。もちろんそれだけ電気の消費量は若干上がりますが、お客様の来店数が上回るため利益の方が上回るのです。店内を明るくする。売り上げを上げる30の方法。その17。強調するなら色より大きさの方が有利。伝えたいメッセージを強調する方法には2種類あります。その他にも点滅や装飾という方法もありますが、話の幅が広がるためここでは省きます。1。文字の色で強調。2。文字の大きさで強調。強調する方法としてはどちらの方法でも構いません。例えば赤い文字で強調していればここが大切なところなのだなとすぐわかります。一方文字が大きく書かれていれば強調したい言葉なのだなと一目でわかります。文字の大きさで強調する方法はスペースを取られるのが欠点です。その点色で強調する方法は文字が小さくてもできます。色にしても大きさにしても適材適所です。私は経験上どちらかといえば文字の大きさで強調に軍配が上がることを確信しています。重要なのは年齢層です。お年寄りほど視力が弱い方が多いです。たとえ色で強調した場合でも小さな文字だと読めなくなります。その点大きな文字は視力の弱いお年寄りでも読めます。遠視、近視、色覚障害の方でもきちんと伝わる強調手段です。さあ新聞を広げてください。通常新聞はモノクロです。モノクロの味気ない新聞でも一目見てどの項目が重要なのかがすぐわかります。重要な項目ほど大きな字で書かれているからです。街の看板も大きな文字の方がなぜか自然と目に飛び込んできます。人間は大きな文字から情報を読み取っていくという習性があります。私も文章を書く人間の一人としてこの点は注意しています。読者に大切だと本当に伝えたければ文字の大きさで強調しています。あなたが店で販売するときには強調を色ではなく大きさで強調しましょう。例えば値札です。赤色で100円と強調するのではなく大きな文字で100円と書かれている方が見た目の印象が強くなります。メニューも大切なところほど大きな文字で書いておくといいでしょう。文字の色と大きさについて理解しておくことは売る側にとって重要なのです。文字は色より大きさで強調する。売り上げを上げる30の方法。その18。単位を変えて量を強調する。ビタミン C が 1000mg。 健康ドリンクではビタミンの含有量を強調したキャッチコピーが目につきます。1000という4桁の数字に量の多さを感じずにはいられません。こんなにたくさん含まれているなんて効果があるに違いない。こう思う人もいることでしょう。しかし言い換えればたった 1g です。 1g といえば1円玉と同じ重さです。驚くほどの量ではありません。 1g では強調できないので単位をグラムからミリグラムに変えています。量としてはどちらも全く同じです。しかし人が受ける印象は大きく異なります。 1g より 1000mg の方がなぜかたくさんあるように思えてなりません。表現方法を変えるだけで上手に商品をアピールできるということです。1日分の野菜という表現もうまい強調方法です。1日分と聞くとたくさんという印象を受けてしまいます。たくさん含まれていると効果が高く購入しようとする人も増えることでしょう。あなたが売ろうとしているものは何日分ですか？何年分ですか？単位を変えることはできますか？単位を変えてうまく強調しましょう。単位を変える。売り上げを上げる30の方法。その19。事実を伝えながら強調した方法を使う。表現方法を変えるというのはお客様に商品をアピールする有効な手段です。例えばあなたの店内で最もよく売れている商品を見つけましょう。見つかればその商品に売り上げナンバーワンというキャッチコピーをつけてください。たとえ1週間の売り上げがたった10個でも構いません。売り上げた個数が事実としてナンバーワンなら嘘ではありません。嘘を言えば犯罪になりますが、本当に売り上げがナンバーワンなら堂々とコピーを貼り出せます。不思議なことにたった10個しか売れていなくても売り上げナンバーワンとキャッチコピーがあると多くの人が注目します。たくさん売れているということはいい商品に違いない、自分も手にしていないと損だと思ってしまいます。商品に対して好印象を抱き商品購入につながりやすくなります。もちろん売り上げナンバーワンの他にナンバー2、ナンバー3とつけていけばその販売効果は広がります。お客様を騙してはいけません。事実を伝えながら強調した方法を使うのです。一番売れている商品に売上ナンバーワンというキャッチコピーをつける。売上を上げる30の方法。その20。カードにランクをつけるとより売上が向上する。私が住んでいるそばにお気に入りの饅頭屋が一軒あります。一つが10円という安さでも美味しいです。ある日会員カードができました。饅頭を買うたびにポイントがたまり饅頭が安くなります。そもそもよく通っている饅頭屋だったのでこれはお得だと思いました。ここまではよくあることですが、経営のうまいところはそこからでした。カードにポイント制が導入されて半年ほど経った時のことです。カードの特徴にポイント制だけでなくランクまでできてしまいました。一般のカードから始まりシルバー VIP へとグレードアップします。もちろんグレードアップするにつれてサービスの質も良くなります。クレジットカードではよくあるカードのランク制ですが、饅頭屋のカードでランクがついているのは珍しいと思いました。不思議なことに人間はランクがあるとなぜか一番上を目指したくなります。カードのランクが上がることで自分のことを乗客として認めてもらえるような気がするからです。ランクを上げるためには饅頭をたくさん買うのが必須条件です。いつもより通う回数が多くなり店の売り上げに貢献していたのでした。あなたのお店のカードにはランク制がありますか？ランクをつけるとより売り上げが向上する仕組みになります。会員カードにランクをつける。売り上げを上げる30の方法。その21。お客様は性能より体験を求めている。私たちは戦後3段階の時代を経験しています。物を求める時代1945-1954年。性能を求める時代1955-2000年。体験を求める時代2001年。 物が不足していた第二次世界大戦後は、とにかく物を求める時代でした。物がなくて生きるために必死の時代です。戦後の日本は物がないので物を持ちたいという単純な動機で仕事に精を出しました。できるだけたくさんの物を所持していることが豊かさの象徴でした。テレビ、洗濯機、冷蔵庫があるだけで周りの人から経済的に豊かな人と思われていました。しかし日本では1955年から高度経済成長を迎え、次のステップに向かいます。性能を求める時代です。日本は高度経済成長を経験して、以前の目標であったテレビ、洗濯機、電気冷蔵庫を誰もが持つ時代になりました。むしろ持っていない方が不思議がられていました。基本的なものは揃ったので、次に高性能を求めるようになりました。生活の豊かさは物の品質によって決まる時代でした。テレビはモノクロからカラーになりました。洗濯機は全自動になりました。電気冷蔵庫は冷凍庫の機能まで持つようになりました。その他の物品も性能を求めている時代でした。しかしです、21世紀を迎えた今、さらに次のステップに移りました。それが体験を求める時代です。すでに十分な性能の道具を誰もが持つ時代になりました。高性能のものが溢れた時代です。性能では差がつきにくくなりました。現在市場で出回っているものに性能の大差はありません。では性能以外の何で差をつけるのかというと、体験です。私たちは今大きな変容の時期に生きています。物が溢れる時代になった今、物の性能だけで良し悪しをアピールするのは難しくなってきています。これからは物を持つことでどんな体験ができるかをアピールする時代です。ライフスタイルがより重要です。例えばデジタルカメラの販売では1000万画素という性能表示をお客様にアピールするのは難しくなっています。1000万画素と性能表示を見ても、だからなん、どのカメラでも十分に綺麗に撮れるではないかと思っています。どのカメラでも十分綺麗に撮れると言われると、確かにその通りです。しかしお孫さんの笑顔が一番綺麗に撮れるカメラですと説明があると、可愛い孫の笑顔が残せるなら買おうと思います。物を持つことで購入者の生活がどう変わるのかをアピールすることです。今、性能ではなく体験で勝負する時代なのです。購入することでどんな体験ができるようになるのか伝える。売上を上げる30の方法。その22、暑い時には店内を冷やす。寒い時には店内を暖かくする。真夏の日中、直射日光が強く照りつける中のことです。暑くて死にそう。汗だくになった時に冷房がよく効いたお店に入りました。涼しいな、生き返る。大げさではなく本当にそう感じるような瞬間があります。あなたにもそうした経験があることでしょう。そんな冷房が効いた室内に入ると、ここでもう少し涼んでいこうと思い長居してしまいます。じっと涼んでいるのも暇なので、涼んでいる間店内をぐるぐると回ることになります。店内に長居するとより多くの商品を見ることになるため、購買意欲を刺激します。実はこれこそ店側が仕掛けた売上アップの方法です。快適な店内を逃げ場に変えることで、売上アップの機会に変えることができるからです。店内をお客様の逃げ場に変えましょう。真夏の日には冷房を効かしておきます。真冬の日には暖房を効かしておきます。そうすると真夏の日、真冬の日を売上アップのチャンスに変えることができるのです。店内をお客さんの逃げ場に変える。売上を上げる30の方法。その23、お客様の声ほど説得力の強い言葉はない。ある日、クッキー店の前でチラシを配っていたとします。北海道産の牛乳を豊富に使って焼いたクッキーです。じっくり丁寧に焼きました。1パック500円です。チラシにはクッキーの美味しさをアピールしています。クッキー売上のために作ったありふれた広告です。一方、あなたの友人から次のような口コミを耳にしました。あそこのお店のクッキーすごく美味しいんだよ。実際にクッキーを食べたことのある友人からの言葉です。さて、あなたならどちらを信用しますか？このように聞くと、ほとんどの人が友人の言葉の方を信じます。実際に経験がある人からの意見は真実性が高く、具体的で参考になるからです。不思議なことに、これは世界中の老若男女で共通して見られる傾向です。実際に経験した人の言葉は重要です。客観的な意見は商品の正しく評価をする上で欠かせない要素です。あなたが広告を打つときには商品の良さをアピールしてはいけません。それは期待しているほど効果はありません。主観的な意見は本当なのかどうか説得力がないからです。広告にクッキーで使っている牛乳の品質は確かに重要ですが、そのスペースがあるならお客様の声を乗せてください。お客様の声は実際に体験した人の感想や意見です。データよりはるかに説得力があります。生々しいお客様の声を原文のまま掲載して推薦してもらえばいい。客観的な意見であるため安心感を抱き、商品を購入しやすくなるのです。広告にお客様の声を載せる。売上を上げる30の方法。その24、商品名こそ一番のキャッチコピーにする。キャッチコピーとは人を引きつける言葉のことです。商品の広告や宣伝の際に使われます。キャッチコピーをつけている商品は世間ではよく目にします。多くの作品には売り上げを悪くさせるため、人の心をキャッチできるような言葉を使うのが定石です。しかしです、キャッチコピーをつけて初めて心をキャッチできるのでは遅いです。商品名まで見てもらえても、キャッチコピーまで読んでもらえるとは限りません。商品名そのものをキャッチコピーにするべきです。それが一番理解は早く、見る人に強い印象を与えます。例えば本屋にあなたの夢が必ず叶う30の方法というタイトルの本があったとします。シンプルな名前です。しかし1ページも開くことなく本の趣旨が一目で強烈に伝わってくる内容です。タイトルを見て誤解する人はいません。夢を叶えたい人は自然に引き寄せられるタイトルです。商品名そのものがキャッチコピーなら説明は不要で、誰でもすぐ理解できます。例えばホテルの部屋105号室より癒しの部屋という名前にすれば分かりやすくなります。癒されたい目的がある人はその部屋を選びやすくなります。マルチビタミンより美肌専用マルチビタミンの方が美肌の人には嬉しいビタミンです。ハイヒールより豆のできにくいハイヒールの方が商品の目的が一目で分かります。商品名は常に一番力を入れましょう。具体的で目的の分かる商品名こそ一番のキャッチコピーになっているのです。商品名を目的名にする。売上を上げる30の方法。その25、商品が安くなる割引券を配れば売上が向上する。あなたのお店には割引券を配ることがありますか？一部の商品が安くなる割引券を配れば商品が安くなるので、お店にやってくるお客さんが増え、売上もアップします。 頻繁に利用する人にとって割引券は素直に嬉しく感じることでしょう。安くなるチャンスがあるとやはりお店に向かいやすくなります。当たり前に考えると割引券をたくさん配れば店は大損をしそうです。商品が安くなるのでたとえ売り上げはアップしても儲けは変わらないような気がします。しかしここからが肝心です。配る割引券には必ず有効期間を記載しましょう。例えば3月1日3月31日というように具体的に有効期間を記載します。この有効期間が大切です。これがあるかどうかで意味は全く異なります。割引券を配ればお客さんは増えますが、売れる商品も安くなるので思ったほど儲けは出ないように思えます。しかし割引券に有効期間を記載しておけば大勢お客さんがやってくる期間も予想できます。商品がたくさん売れるであろう予想できる期間にはあらかじめ商品を大量発注しておきます。大量発注することでお店としても安く仕入れることができるはずです。安く仕入れた商品をたくさんのお客様に提供することができるので儲けも良くなります。こうした仕組みを作ることで割引券を配っても経営が傾くことはないはずです。割引券制度はお客さんにとってもお店にとってもお互いがハッピーになれる戦術です。割引券制度をあなたの店にもぜひ導入しましょう。割引券制度を導入する。売上を上げる30の方法。その26。道端に店内の一部を出したお店は必ず売れる。三軒茶屋にはたくさんの職種のお店がひしめき合っています。商売がうまいところは長続きしていますが、下手なところはすぐ潰れます。私はたくさんのお店を目にして商売がうまいなと感じるお店の共通点を発見しました。単純なことをしています。営業時間になれば店内だけでなく店頭の道端で商品を売り始めます。これをするのかしないのかは存続か廃業かの分かれ目といっても過言ではありません。パン屋なら店内だけでなく店頭の道端で売り始めます。まんじゅう屋なら店内だけでなく店頭の道端で売り始めます。とんかつ屋なら店内だけでなく店頭の道端で売り始めます。このように店頭の道端で売るという行為は大きなメリットがあります。通常お客様の立場としては店内に入るには勇気がいります。どんなものが売っているのか、入り入りやすいかどうか、店員はどんな人なのか、様々なことを考えて気になれば店内に足を踏み入れようとします。しかし大抵ほとんどのお客様がここで断念します。店に入るのは面倒なことです。そこまでしてまで気になるような目玉商品がないとなかなか店の中まで入ってくれません。店の前を通ることはあっても入るのは手間がかかるのでまた今度にしようと思います。ここでチャンスをなくしています。しかしもし道端にまで店内の一部が出ているとどうでしょうか。店内に入らずして商品を目にすることになります。道を歩いていてふと目にした商品が気に入れば購買意欲につながります。他にどんな商品があるのかなと思い店内に足を運ぶお客様も増えます。当然のことながら売上アップにつながることでしょう。店頭の道端で売るのは商品を外に移動させて時間も手間もかかります。しかしこれを面倒だと思ってしない店は瞬く間に売上が落ちて間もなく廃業になるのです。店頭の道端で商品を売る。売上を上げる30の方法。その27。留守番電話、ファックス、ウェブサイトを最大限に活用すれば24時間営業ができる。お店には当然ですが営業時間があります。営業時間は店によって様々です。例えば朝の9時から夜の6時までとしましょう。普通の営業時間です。不思議なことではなく営業時間はあって当たり前のことです。しかしこの当たり前のことが売上のネックになる場合があります。営業時間しか商売できません。コンビニのように24時間営業をすれば早い話ですが費用面で実現が難しいです。24時間を実現させようと思い新たに人を雇うと人件費や光熱費にお金がかかります。しかしできる限り費用を抑えながら24時間を実現できる道具があります。実は売上アップにおける3種の神器があります。留守番電話、ファックス、ウェブサイトです。これは商売における3種の神器です。この3つが用意されていれば営業時間を24時間に変えることが可能です。商売がうまいところは必ず留守番電話、ファックス、ウェブサイトがあり最大限に活用しています。留守番電話があれば営業時間外のメッセージを録音して受け付けることができます。ファックスもあれば注文用紙を24時間受け取ることが可能になります。ウェブサイトがあれば場所にとらわれることなく販売が可能です。売上を伸ばしているところはやはりこの3つが必ず揃っています。営業時間外の営業をして他の店と差をつけましょう。留守番電話、ファックス、ウェブサイトで24時間営業を実現する。売上を上げる30の方法。その28。立地条件が悪くてもウェブサイトを持てば対象できる。商品は基本的にお店で販売します。店を開いている近くの人が対象になります。しかし店の立地が田舎なら人通りも少ないため来店するお客様も少ないです。いくら売り上げをアップさせようと思っても来店するお客様の絶対数が少なければどうしようもありません。人が来ないのは場所が悪いからだ。やはり都会で勝負するしかないのか。立地条件が悪すぎる。確かに立地条件は一つの売り上げに関わる要素の一つです。しかしアイデア次第です。遠くのお客様にも購入していただくいいアイデアがあります。自社のウェブサイトを作ります。詳細な商品のデータやサイズ、値段などその他お客様にとって有効な情報を数多く掲載します。国内のみならず海外への情報発信が可能になります。世界中に自社の商品をアピールできます。電話やファックスがあれば24時間商品の受付も可能になります。ウェブサイトを正しく活用すれば地理的ハンディキャップは必ず解消され売上が上がります。もちろんウェブサイトを作成するのは費用も時間もかかります。実際に触れたり触ったりすることは難しい部分もありハンディキャップがあるのも確かです。しかし一昔前まで実現できなかったことを新技術によって解消できるならやらない方が損です。正しい方法でアピールすれば自社の販売を立地条件に関係なく世界中にアピールできるのです。自社のウェブサイトを作成する。売上を上げる30の方法。その29。商品の配置や配列を変更すると売上が向上する。通常私たちは何度かお店に通っていると店のレイアウトを覚えます。どんな商品がどこに置いてあるのかを自然と記憶してしまいます。さて次のような経験はありませんか。欲しい商品がありあるはずの場所へ向かった時です。あれここにあったはずの商品がない。いつもの場所にあるはずの商品がありません。不思議に思って周囲を見渡します。おや他の商品の置き場所も以前と変わっている。 一部の商品どころか店全体にある商品の配置や配列が大幅に変わっています。実は商売のうまいお店では時々商品の配列を変更するという工夫を実施しています。なぜわざわざ配置や配列を変えるのかというと、売り上げを悪化させるためです。商品の場所を変更すると商品を探すために店内を歩き回らなければなりません。店内を隅から隅まで歩き回ろうとすると思わぬ商品を目にすることになり、売り上げが向上します。少しでも店内の商品を幅広く見てもらい、お客様に商品の購入を促すためです。もちろん商品の配置や配列を大幅に変更することで店内の雰囲気も一新します。働く従業員も生き生きして、お客様も店内の新しい雰囲気に新鮮な気持ちになれます。少し変更するのではなく、大胆に変更する方が効果はより大きくなります。全く雰囲気が変わってしまうため、店内をより広く回っていただくことになるのです。配置や配列を大胆に変更する。売上を上げる30の方法。その30。売ろうという当たり前の努力をする。放っておけば勝手にお客さんがやってきて商品がたくさん売れるという話はありません。そんな美味しい話があれば商売は苦労しません。そういう話はうさんくさい広告やチラシにあるだけです。実際は売れているお店ほどどうすれば売れるのかと知恵を振り絞っています。日々売る努力をしています。職種は関係ありません。私が住んでいるアパートの近くに池田屋という魚屋さんがあります。昭和26年創業の老舗です。店内はとても狭いですが、売ろうとする努力がよく伝わってくる魚屋です。今日のお魚は新鮮とれたてだよと大きな声でアピールしています。今日の夕食にどうですかと路上にいる人たちに話しかけます。そういう声が聞こえるとちょっと見ていこうかなと思い足を運びます。毎週日曜日の午後2時半からは大マグロの解体ショーをやっています。大きなマグロを人前できるのは見応えがあり、集客に一役立っています。その魚屋の近くに小さな琉球料理店があります。地下1階にあるお店のため立地条件はよくありません。店内も広くありません。しかし営業時間前には店員が店頭に出て通りすがりの人に割引券を配っています。割引券をもらうと安くなるなら夕食に行ってみようかなと思います。また営業時間前に路上に立って割引券を配っている姿にも心を打たれます。真夏や真冬の中でも売ろうと努力をしているのがひしひし伝わってきます。そういう人たちの売ろうとする努力はやはり報われます。紹介した2軒のお店は開業と廃業が短い期間で繰り返される三軒茶屋で安定して生き残っているお店です。店は小さくて立地条件も悪くても確実に売り上げを伸ばしています。全く廃業の様子すら見せません。店内の広さや立地条件などは関係ありません。努力と知恵があれば必ず克服できるはずです。売ろうと努力していない人は努力している人にやはり負けてしまいます。売ろうとする当然の努力をすることが最も大切なことなのです。売ろうとする努力をする。売上を上げる30の方法。まとめ。その1、人を研究する。その2、ドアを開けっぱなしにして営業する。その3、閑古鳥が鳴いている店と繁盛している店からビジネスに必要な知恵を学ぶ。その4、パソコンを1台買って使い方をマスターする。その5、特上を作る。その6、目玉商品を作る。その7、数量限定商品を作る。その8、日替わりメニューを作る。その9、ポイントカード制度を導入する。その10、報酬は現金にする。その11、感情に訴えかける商品名に変更する。その12、いきなり買わせるのではなく品質の良さからアピールする。その13、メニューに具体的なイメージを付け加える。その14、内装にお金をかけすぎないようにする。その15、レジの隣に名刺と商品を置く。その16、店内を明るくする。その17、文字は色より大きさで強調する。その18、単位を変える。その19、一番売れている商品に売上ナンバーワンというキャッチコピーをつける。その20、会員カードにランクをつける。その21、購入することでどんな体験ができるようになるのか伝える。その22、店内をお客さんの逃げ場に変える。その23、広告にお客様の声を載せる。その24、商品名を目的名にする。その25、割引券制度を導入する。その26、店頭の道端で商品を売る。その27、留守番電話、ファックス、ウェブサイトで24時間営業を実現する。その28、自社のウェブサイトを作成する。その29、配置や配列を大胆に変更する。その30、売ろうとする努力をする。